お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、この礼拝の時を感謝いたします。あなたが私たち一人一人を名をもって呼び出してくださり、共に礼拝に預かることができることを感謝いたします。今私たちは礼と誠をもってあなたに礼拝を捧げます。どうぞ主がこの礼拝の中に豊かに住まわってくださって、あなたご自身のご臨在を表してください。オンラインで共に礼拝されている方々のうちにも、この場所と変わらずにあなたが豊かにご臨在を表して、その祝福を表してください。遅れております兄弟や姉妹がおりましたら、その足を少しでも早く導いてくださって、共に礼拝に預かることができますように導いてください。この礼拝はあなたのものです。どうぞ主ご自身がこの礼拝を導いてくださり、私たちに賛美と言葉とを与えてください。この時はあなたにお祈りいたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは私たちを歓迎してくださっている主に感謝の拍手を持って礼拝を始めたいと思います。ハレルヤ。それでは賛美を持って主を褒めたたえてまいりましょう。
おはようございます。賛美を持って主を心から礼拝してまいりましょう。私に習える方はどうぞご自由にお立ちください。神の価値から
リバイバルが始まったというその言葉の中で、すでに時が進み始めていることを覚えなさいと主張されます。新しいことが始まってくることを覚えなさい。あなた方がこの眠りから覚めるべき時刻はもうすでに来ていると主張されます。しっかりとあなた方目を覚まして歩みなさい。私の言葉に固く立って歩みなさいと主張されます。私は一つ一つ私が欲とその言葉の成就を表していこう。あなた方が祈ってきた事柄のその成就を、その答えを、報いを与えていこうと主張されます。しっかりと目を覚まし、私に目を向けなさいと主張されます。 私があなた方を導いていこうと主をされます。
私のもとに来て私からのものを受けなさい。私はあなたの体を癒し、また私はあなたの心をも癒そう。それゆえに疲れ果ててはなりません。私のもとに来て私からの言葉と私からのものを受けなさいと主を告げます。
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。私があなた方に言い送ったこの言葉をしっかりと握り実践していきなさいと主をされます。あなた方はこの終わりの時代、この終末の時代に生きる中で、この神が与えられたこの武器をしっかりと手に取りなさいと主をされます。これはこのリバイバルの柱であり、大きなポイントであることをしっかりと捉えておきなさい。あなた方がすでに与えられているこの言葉に、あなた方がすでに語られているこのことに、しっかりと立って歩むならば、じゃああなた方はこの終わりの時代を豊かに用いていこうと主をされます。
感謝します。それではさらに主を賛美してまいりましょう。28番です。愛する天の父様、賛美の恵みの時を心からありがとうございます。あなたがこの場所に共におられることを感謝いたします。続きます礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中でそれぞれでお祈りする時間をお持ちしたいと思います。今週教会キャンプが持たれますので、ぜひそのことのために覚えてお祈りいただけると幸いです。それではそれぞれでお祈りください。これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りしたいと思います。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を 今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。感謝します。それでは主の御からだと父親に預かる聖餐式の時をお持ちいたします。聖餐式を伊佐木原誠牧師に導いていただきます。
イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと父親に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしています。またオンラインをされている方で聖餐のご用意になる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。ご用意のない方はですね、ぜひ次回から聖餐をご用意されて、共に教会の恵みに聖餐を通して預かっていただければと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、この聖餐の時を心からありがとうございます。どうぞこのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐式を通して私たちが十字架のすべての恵みに預かることができるように今豊かに導いてください。どうぞ私たちが聖霊から来る悔い改めを豊かに与えてくださいお勧めいたします。またオンラインで礼拝されている方々、用意されたそのパンとブドウ酒を十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、どうですその十字架のすべての恵みに預かれるように聖霊から来る悔い改めを豊かにお与えください。イエス様、この時をありがとうございます。感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、お一人で悔い改めの時をお持ちしたいと思います。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは小学のうちに主の御からと塩をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を捧げた後こう言って帰るのが大になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。愛する天のお父様、聖餐の恵みに預かることができたことを心からありがとうございます。十字架によって私の罪が許され、義とされ、神のことされているこの素晴らしい恵みを心からありがとうございます。どうぞこの週もこの恵みの中を主と共に歩み、主が用意されている恐るべき御業を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。感謝してイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは聖餐の恵みに預かりました後は、私たちの方から神様へ感謝の捧げ物を捧げてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の恵みを感謝いたします。あなたが私たち一人一人の生活を、その経済において、健康において、またあらゆる面において祝福してくださっていることを感謝いたします。今このあなたの祝福の中から一部をお返しいたします。どうぞこの捧げる者たちが、この捧げた分の30倍60倍そして100倍の祝福を受け、さらに富む者となってあなたにお返しすることができるように導いてください。 そしてここに捧げられます献金を神様が御心のままに用いてくださって、救いの働きのために、またリバイバルの働きのために用いてください。この献金をあなたにお委ねいたします。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は、プラスです。よろしくお願いします。
おはようございます。プラスです。今日は、久しぶりに特別賛美をさせていただきます。作られた世界を賛美したいと思います。
世界は作られた、神により作られて美しいのさ。僕らは作られた、光により生まれて輝くのさ。太陽が明日昇る、僕らが明日を切る、小さなことも大きなことも、すべて神様に導かれてる。ことばかりじゃない、この世界で僕らは知ってる。神を愛する僕らの未来のことを、僕らは今歌う、僕らは今祈る、悲しみさえも喜びながら、すべては神様に導かれてる。僕らを包み、前が見えなくても光さす明日を信じて歩み続けよう。僕らは今歌う、僕らは今祈る、悲しみさえも喜びながら、すべては神様に導かれてる。新しい明日はもう 開かれている。
素晴らしい特別賛美を導いてくださいました主に感謝したいというふうに思います。それでは、本日の聖書箇所の拝読をさせていただきます。本日の聖書箇所はマタイによる福音書、6章6節です。マタイによる福音書6章6節です。新約聖書の第3版をお持ちの方は新約聖書9ページになります。それでは司会者の方で拝読をさせていただきます。マタイの福音書6章6節、あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。本日はこの箇所より賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り付いていただきます。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はですね、マタイの6章の6節の、密室の祈りといいましょうか、奥まったところで一人で祈る祈りということをお話したいと思っています。で、後でまた話しますが、普通、お祈りは2つ重要なのがあって、1つは教会で集まって祈る祈りと、それから一人で密室に入って祈る祈りがありまして、これは両輪だと思ってください。どちらもとっても重要ですけど、その中の教会の祈りをよく、礼拝でお話することが多いと思うんですけども、人の十二章なんかから不可能に向かって祈るとかですね、今日はその密室の方の祈りを導かれましたので、このことについてお祈りしたいというふうに思っています。密室の祈りを知っている人、これを本当に知っている人は歴史を動かすことができます。それぐらいこの密室の祈りというのは力がありますので、そのことをですね、ちょっと学んでいきたいというふうに思います。それではその前にですね、賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。3週が出ましたので、3週の歌も何曲か、それから古い歌も、逆に古い歌も 1曲ぐらい入ってますので、2週と3週と、それから古い歌も入ってますので、ぜひですね、礼拝をしていきたいと思います。最初は詩篇121編ですね。大丈夫ですかね。じゃあお立ちになる方はぜひお立ちください。座ったままでも結構ですよ。厳しい方は心から主を礼拝してほしいと思います。じゃあよろしくお願いします。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方は眠ることもなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を追う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も 月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。
ハレルヤ。
少し古い歌を一曲賛美したいと思います。聖霊注いでください。
聖霊注いでください。主イエスが愛されたエルシャダイ。聖霊注いでください。涙を流されたエルシャダイ。清い手をあげ、あなたを礼拝します。再び来られる方に全てを委ねます。十字架の死にまでも従われたほどまでに、あなただけが一人、この町を愛し抜かれた。聖霊注いでください。あなたが愛されたエルシャダイ。聖霊注いでください。潮が流されたエルシャダイ。十字架の死までも従われた主の愛を死体求め続け、あなたを礼拝します。聖霊注いでください。地の果てなりこの地の上、聖霊注いでください。奇跡と癒しを求め、聖霊注いでください。愛する人々の上に新しい力をください。待ち望んだこの地の上に聖霊注いでください。約束のこの地の上に聖霊注いでください。約束のこの地の上に。
三週のイエス。 私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。イエス、イエス我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。
2週の40番、慈しみはいつの日も、この後礼拝に入ります。
主よ、あなただけを見上げて、振り返らず歩みます。この弱さも傷も涙もすべて捧げました。慈しみはいつの日も、耐えることはない、我が魂主を待ち望む、恵みは共にある。力は主のもの、慈しみはいつの日も耐える
主を待ち望め、恵みは共にある。
慈しみは、
慈しみはいつの日も絶えることはない。我が魂主を待ち望め、恵みは共にある。恵みは共にある。
恐れることはない。私があなたと共にいる。あなたは過去のことに縛られず、過去のことにとらわれず、大胆に信仰の足を持って踏み出していきなさい。愛する子よ、すべてのことは益に変わります。あなたは感謝を下げ、私を信頼して進んでいくとき、どのような失敗も束縛も、どのような呪いと思えるようなことさえも、すべて私の手の中で祭殿に変えられていきます。だから過去に縛られることなく、過去にとらわれることなく、信仰の足を大胆に前に向かって踏み出していきなさいと主は仰せられます。私はその一歩を祝福し、その一歩を喜び、愛と憐れみを持って豊かに祝福していこうと主は仰せられます。私には不可能がありません。もう一度言います。過去にとらわれてはいけない。すべてが新しくなると主が仰せられます。
この日々新しいことが始まっていると主は言われます。他の誰かではなく、あなたの前にこの新しい扉が開くと主は言われます。今まで開かなかった事柄も、あなた方は大胆に求めていきなさい。このあなたが願った以上に最善の扉があなたの前に開くと主は言われます。それは心からの願いと祈りを諦めることなく祈り続けていきなさいと主は言われます。
私により頼みなさい。私に信頼する者は失望されることはない。私により頼む者は恥を見ることがないと主は仰せます。愛する子よ、この言葉は虚しく地に落ちることは決してありません。あなたが私よりも人により頼むなら、その人があなたをひととき楽しませますが、あなたを失望させます。あなたが自分により頼むなら、あなたは自分の力、自分の知恵、自分の能力に裏切られ、失望する時が来るでしょう。愛する子よ、私により頼みなさい。その時あなたに与えられている賜物は、私の手の中で何十倍にも豊かに祝福され、力強く持ち上げていくでしょう。私があなたに与えた多くの賜物があり、恵みがある。それが私を通して祝福されていることを覚えなさい。愛する子よ、私により頼みなさい。それは失うことではありません。それは増し加わることです。それは豊かにあなたの人生に私の栄光があられることです。それはあなたにとって祝福となり、人々にとって祝福となると主は仰せます。欲にとらわれていてはいけません。罪に縛られていてはいけません。愛する子よ、過去にとらわれていてはいけません。私により頼みなさい。私が鎖を断ち切り、悪習慣を取り除き、そして罪を清め、傷を癒し、病を癒そう。私はあなたに私の霊を注ぎ、私の恵みを注ぎ、私の計画を開くと主は仰せます。
このイスラエルの平和のために祈り、またこの国のこのためにも祈っていきなさいと主は言われます。あなた方が自分自身のことだけにとらわれるのではなく、確かに世界情勢にも目を止めて祈っていきなさい。あなた方の祈りは一国の国をも動かすほどの祈りであることを、あなた方は知るようになると主は言われます。
黙示録の時代に向かって転げ落ちるように時代は進んでいます。あなた方は天才の中に、世界の動きの中に、またこの国の動きの中に、それを見ていると主は仰せられます。愛する子よ、この祝いの時にさらに私の至るものとなり、私の計画を担いなさいと主は仰せられます。私はあなたに語ろう、あなたに示そう、そしてあなたを導こうと主は仰せられます。これも3週ですけれども、喜びの丘で、あ、聖霊の糧です。
教会に集
ってみんなでお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされてリバイバルの時が来た。聖霊の風響け、教会に集ってみんなでお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて全世界に出て行こう。聖霊の風響け、栄光はキリストに、栄光は神にのみ、救いの実が結ぶとき天で喜びあふれる、天で喜びが満ちる。聖霊の風響け、
ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊様のご臨在をありがとうございます。主イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。三位一体の誠の神様が今日も豊かにご臨在を表し、お一人一人に触れ語り働いておられることをありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。集われたお一人一人を心からありがとうございます。オンラインで礼拝したいという方々、ダウンロードして礼拝したいという方々をありがとうございます。神の渋谷祭教会であなたは牧会している40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して私に豊かに語り触れ慰めて励ましと希望をくださって、御言葉によって私の信仰を養ってくださって、あなたはこの年用意されている恐るべきものを共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。また御言葉によって私たちを生かしてください。語る者雲もめりくだります。主を語ってください。信じます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度主に感謝します。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。皆さんこんばんは、おはようございます。女の皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、金曜日の日に久留米に行ってきたんですけども、嬉しいことがありまして、久留米で、2人の方ですね、重松梨沙さんと重松美代子さん、どちらも20代伝播の社会人の方ですけれども、久留米教会に重松さんとおっしゃるご婦人の方が、まあ、クリスチャンなんですけれども、そのお嬢さんが2人ですね、長崎教会のオンラインをされています。重松さんは久留米教会の教会なんですけれども、お嬢さんたちは、まあ、その久留米じゃなくて、まあ、長崎教会のオンラインをされていて、で今回その洗礼を受けたいということでですね、言ってこられたんで、洗礼を授けることになりまして、セミナーと正解の間にね、洗礼式を行いました。で、本当は美代子さんがですね、仕事が始まって金曜日は仕事で来れないということだったんですけれども、まあ、どうしても洗礼を受けたいというふうにご本人が望まれて、あとお母さんも真剣に祈っておられたんですけれども、仕事が急遽休みになってお二人とも洗礼を受けることができたんですね。で、非常に祝福された洗礼式だったんですけれども、その時に証を言われたんですね。それはすごく、まあ、正直な証でですね、ちょっとね、本人が言ったので、ね、広告の裏に書いてあった証なんですけど、お姉さんも証をされたのが、それはノートに書いてあってね、もらってこいと思ったらちょっとノートちぎれないとか言ってですね妹さんの持ってきましたけど、妹さんが読んでいいって言ったので、美代子さんの方ですね、美代子さんの方ですね、私たちは、まあ、お姉さんのことも含めて書いていますけども、私たちは中学の時母に連れられ分からないで主を信じますと告白しました。なので実感が湧かず、母に言われながらも、ああ主がしてくださったんだと思いながら来た感じでした。でも就職活動の時期、私は働きたい場所がありました。専門学校の研修の時から思っていたところです。それで働かせてもらえるか聞きました。そしたら 人手が足りているからオーナーがダメって言われました。でもどうしても働きたかったので祈りました、まあ、木原牧師にも来ました。私というのは神様ですね、一緒におったので。そしたら3回いただけば開かれると言われ、2回目お願いしました。ダメでした。3回目、向こうから一人辞めることになったから来てもらえませんかと言われました。すごく嬉しかったのと、本当に願いが叶ったって思い、そこから曖昧だった信じるから本当に信じますに変わりました。それからアレルギーで、まあ、その仕事はですね、動物扱うんですけども、アレルギーだったんで2年間で辞めました。次に幼稚園で働きました。そして幼稚園を辞めるとき、辞めると言ったのに春の金一封をいただき、雇用保険受給も3ヶ月は本当は待たなくてはいけないのに待たなくていいように配慮してあげました。本当に主のおかげだと思いました。たくさん助けられ本当に感謝していますと、まあ、他にも証しはいっぱいあるようですけれども、まあ、書いてあるんですね。で、本人にとってはその本当に働きたかったんですね、この時ね。でそこが開かれたのはすごく本人にとってはなんか嬉しかったようですね。そこから、まあ、親から受けた信仰から自分の信仰になって、で本当に感謝を祈ったら答えてくださるんだということを体験されていてですね、まあまあ、そんな証でありました。で、まあ、それでお二人ですね、オンラインで、洗礼を受けて、オンラインの会員ということですね、来ましたので、神様に感謝をしたいというふうに思いますね。残念ながらですね、明日からキャンプがあるんですが、ちょっと明日からのキャンプには今回はちょっと来れないようであります、ね、残念がっておられましたけれども、まあ、どこかでまた来られることがあると思うので、結構オンラインでね、あと横浜にもいたりとか、ね、佐賀じゃなくて佐賀でもちろんいますけど、三重にもいたり、ね、三重の方は明日見えられますので楽しみにしていただきたいと思いますけども、ね、どういうふうに、ね、いろんな方がオンラインで日本中、そのうち世界中にもたくさん与えられてくると思うので、ぜひね、主にある交わりをね、していただきたいと思います。それからですね、あと嬉しいことがあって、山里ゴスペルクラブの、CD をダウンロード版にするって言ってましたけども、OK が出ましてですね、向こうがですね。で、もうすでにダウンロード版になっています。あ、ちょっと待ってくださいだな。昨日配ったチラシのところに、QR コードっていうんですかね。あれをパッとやりますと出てきまして、アルバムで買うと1200円で1曲ずつだと200円というね、ありまして、ダウンロードして買いますので、ぜひゴスペルクラブの人はですね、買ってあげていただきたいと思うし、他の人たちにですね、進めてほしいと思います。地球の裏側の人でも QR コードを送ればそれで買っちゃえるということですね、このね、ことですね。分かる人は今の人ですね。で、だから、ね、そういうことになって、本当、よかったなと思っております。ね、iPhone でも買えます、スマートフォンでも買えます、もちろんパソコンでも買えますので、ぜひですね、用いてほしいと思います、選挙のためにですね。で、今、さっきだったネスの CD と、それからピースが、音源ができたので、これから収録しますけれども、ピースの、まあ、ピースも出しますので、続けてお祈りしてあげればと思いますので、よろしくお願いします。さて、それと明日からキャンプがあります。で、まだ申し込んでらっしゃらない方はですね、今でも遅くはないのでですね、私と目をそらさないで、ね、目を合わせて来ていただきたいと。部分参加ありですのでね、ちょっとどうしてもお家の事情で3日とか泊まりがけができない方は、オーケストラもあるし、オーケストラに、ね、曲を仕上げようと思ってますので、その中で、あとそれからクワイアもありますので、あそれからスカイプも、ブログも、それからなんだっけ、ムービーも、ムービーはなんかすごい資料いっぱいありましてですね、なんかかなり真剣になるんだなと思ってましたけども、誰でも撮れるようになりますので、ぜひですね、今ですね、ムービーであげますと、ここで一つあげたら、本当にヒットしたら、世界中で100万アクセスとかいくらでもできるわけですね。一人で100万人をイエス様に言って、周りさん言われたとき、すごいと思ったでしょうけど、全然すごくないんですね。一つああいうのがヒットしたら、100万アクセスぐらいすぐ行きますので、本当にヒットしたらですよ、世界中で。だから、一人で100万人ってのは、20世紀とは違って、21世紀は十分可能な数字なんですね。だから、ぜひですね、そういう神様が与えた弓ですね、この21世紀の武器をですね、用いてほしいと思います。もう自分は年配だなんて言わないでいただきたいと思いますね。主任主席は120歳が定年なんで、60歳の方やっと半分です、ね、だから60歳でやっと半分ですので、ね、ぜひ皆さんですね、用いてほしいというふうに思います。それで今日のところに入っていきたいと思いますけど、今日は、6章のところ、6章6節のところですけど、マタイの、これは祈りについて書かれていることで、さっき言いましたけど、祈りは教会で集まって祈るという祈りと一人で祈る祈りがあります。 で、これ車の両輪と思ってください。どっちも大切です。で、私は普段よく教会に集まって祈る祈りのお話をします、ね、で、例えば使徒行伝12章で教会に祈ってたらペテロが助かってね、不可能に向かって祈るとき答えられたことを言いますけど、今日は神様が導いたので、この密室一人で祈る祈りのことをお話してるんですね。オンラインされて皆さんですね、なかなか教会で一緒にね、まあ、オンラインが今スカイプがあるから祈れますけど、ね、孤独を感じることがあるかもしれませんけど、一人で祈る祈りで神の手は十分に動きますのでね、知ってほしいと思うんですね。で、この、教会で共にことはとっても大切ですけども、それとともに一人で神様と交わり祈るってこともとっても大切なんですね。で、この一人で神と交わって祈るってことがなくなると、神様をなんていうかね、個人的に深く知るってことがなくなるんですね。内緒話を持ってないということになります。例えば私は子供が8人いますけれども、まあ、うちの子供たちは結構仲がいいんですね。で、親子関係もそんなに悪くはないと思います、ね、かなり厳しいことを平気で言われますから平気で言えるということは関係が悪くないということだと思うので、で、まあ、8人と一緒によくね、誕生日の時にお祝いをしたり、いろいろた、まあ、ね、8人じゃなくても2、3人としたり、まあ、結構します。忙しいんですけどします。ね。だけど、一人と特別にこう、一人との時間を取らないと、その子が一人だけの時に初めて話せる言葉とか、言ってくれることっていうのがあるんですね。まあ、例えばこの前、末っ子と、ビファーレン長崎の試合を見に行きました。私は野球のファンなんです。本当は福岡ドームに行きたいんですけども、まあ、その日はビファーレンの朝の試合を伊佐ヶ谷に見に行ったわけでありますね。それでいろいろお話をしましたらですね、彼がね、どういう気持ちでサッカーをやってるかとかですね、いろいろこう分かるわけでありますよね。で、みんなと一緒に話すときとだけで、二人だけだから話せる言葉とかあるわけですね。二人だけで食事をしたから会話できる言葉もあるわけですよね。で、神様も一緒で、教会に集まって神様に祈ることはとっても大事ですよ。いいですか？とっても大切ですけれども、一人で神様と祈るときが必要なんです。つぶやくことは罪、良くないですけれども、心を注ぎ出すことは罪じゃありません。苦しいときに苦しい、悲しいときに悲しい、辛いときに辛い、もう神が分からなくて分からなくなりましたっていうことは罪じゃありません。まあ、あなたが分からないんです。どうしてですか？わからないけど感謝します。でもわからないんです。どうしてですか？感謝します。でもわからないんです。ってのは罪ではありません。わからないんです。神様どうしてですか？いい加減にしてくださいよ。もうあなたなんか知らないとか言ったらまずいんですよね。感情を注ぎ出すことは罪じゃないけれども、注ぎ出した上で神様に感謝をしながら注ぎ出せばいいわけですね。で、それはね、個人じゃないと祈れない祈りっていっぱいあると思うんですよ。個人じゃないと語れないことっていっぱいあると思うんですね。で、それを密室で神様としてほしい。だから密室はですね、かっこつけない。本当にあなたの自分自身を主の前に過ぎ出していく。そしてそのあなたに神様から語ってきてくださる言葉なんですね。弱さとか罪とか、そしてもう自分でどうすることもできないことっていうものを主の前に出して、そこで神様にそこに触れていただくってことなんですね。それがやはり一人じゃないとなかなかできないんじゃないですかね。まあ、私は少なくともやっぱりね、みんなと一緒だと祈れるんですよ、すごく。でも祈れる範囲ってあると思うんですね。できてからその個人的な祈りって大事なんですね。だからとっても両方大事なんで、今日はこっちを話したいと思うんですね。で、それをね、見ていきたいと思いますね。で、3つにポイントを絞って話しますけども、まず6章6節聖書を見ましょう。と、ね、こちらでも構いません。ご自分の聖書でもいいですけども、6章の6節マタイの、私の愛聖書の方は9ページ、ね、1つ前の方は8か9です。あなたは祈るときには、ね、一人で祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。奥まったってことは、まあ、つまり、まあ、実際奥まってなくても、とにかく一人になれる場所って意味をしますね。奥まった部屋に入りなさい。他の人に妨げられない。そして、この、戸を閉めて、隠れたところにはあなたの父になりなさい。戸を閉めてが大事なんです。戸を閉めるってことは、その奥まった部屋に入って、誰にも妨げずに、妨害されずに、そこでゆっくり神様と祈りなさいってことなんですけどね。今は戸を閉めてもダメなんです。なぜか。iPhone が鳴るんです。ガラケーがビーと言うんです。スマートフォンにピピピッと入ってメールが入ってくるんです。例えば私がですね、誰かと祈っていても、ね、こう一緒に心合わせて祈ろうって祈っていても、ね、パッと気がついたらその人は一生懸命 iPhone 見ててですね、こう見てたりするわけです。で、メールを返信したりするわけです。ね、そうすると私はですね、ああ、この人は私と祈ることよりそっちが大事なのかなと思ったりする。逆もありますよね。で、この前ジョイフル行ったんですよね。そしたらですね、まあ、ちょっと食事したら向こうで男の子たちが高校生ぐらいかな、6人か7人いたんですね。 でみんなわって座ってですね、あ、学校の帰りに食べるのかなと思ったらね、座ってオーダーが終わった瞬間、一斉ですよ、全員一斉にパッとこう全員ですよ、本当に全員一斉にパッと出してですね、全員がこう真剣に スマートフォンか iPhone か知らないけど、ガラケーか知らないけど、一斉に見始めてですね、誰も会話してないんですね。うわ、現代って話ですよね。目の前にいる人じゃなくて、こう話して、で、時々パッと顔上げて、こうやってなんかこう言って話をして、で、またこうなって、で、ご飯来たらこう一生懸命食べながら、ね、こう食べながら話そうかと思ったら、食べながら話しながらこうやって見てるんですよね。あ、すごい。だから皆さん弓を取らないといけないんですね。インターネットを用いて、だから iPhone とか携帯で伝えれるようにしないといけないですよね。これすごく重要です、21世紀は。ね、どんなに離れていても、目の前の人よりもっと密接に語ることができるから。と同時にね、目の前にいるのにその人と会話しないで話すわけですね。あの、いいとか悪いとか言ってませんよ。今の文化を言ってるだけですから。で、重要なことはね、それをでももしね、神様のところに戸を閉めても、iPhone しっかり持ってて、神様、ピピ、あ、ピピピピ、あ、ところで神様、ピピピピピ、あ、神様とか言って、あ、私だったらですね、ソフトバンク今日買ってるかな、ピピピピ、あ、買ってる買ってる、神様安心しましたとか、それじゃまずいんですよね。戸を閉めるということは、マナーモードじゃなくて切ってください。もし私が誰かと一緒に乗ろうと言って相手がピッと切ってくれて、本当に私のために1時間一緒に乗ってくれたら、私はものすごく嬉しいと思います。この人は他の何よりも私とのこの時間を、私のことを祈ることを大切にしてるんだなって本当に思います。でもその人がこう握りながら曲がってピッと見て、ピッと見てたらですね、あ、この人はあの私の言うことは嫌じゃないし、言いたいと思ってるんだろうけど、そっちの方が大事なんだなって思いますよ、そりゃ。わかりますよね。神様の、これ、戸を閉めてったら、本当に神様に心を定めて、神様に心を向けて祈るんですね。で、あなたが本当に神に心を向けて、神に真剣になると、神様はあなた以上に真剣になってくださる方なのです。十字架でイエス様の命を捧げ、ね、命を、もう神様は、イエス様の命を捨てさせてあなたを愛されたわけですね。で、これ建前じゃないんですよね。でもこっちが本当に真剣になるとそれが流れてくるんです。いいですか。主の方はいつだって注ぎたいんだけど、こっちがそこに心を向け開かないと流れてこない、受け取れないことがある。そうですよね。でなんかですね、あのしっかりね、このその時間を持ってほしいんですよね。で、本当に主に乗っていきますといろんなことが起こるわけですね。で、まあ、いろんな令和がありますけれども、ちょっと古い話ね、まあ、今日は学生がそんな多くないかもしれませんけど、ある人が高校生の時にね、もうその人はもう今大人なんですけど、試験があってですね、赤点をこれ以上取ると卒業できないか落第か忘れた、だったの。でその人は大の苦手は古典だったの。でいつも古典の試験は古典古典だったの。で本当にその人は苦手だったの。でそれで、でどうしたかというと、勉強するって言っても勉強する気にならない、好きじゃないからね、奥の手を使ったわけですね。で、ね、祈ったわけですね。で面白いのはその人は密室で祈って、神様ってね、どう祈ったかというと、後で教えてもらいました。試験の時に、授業中に習ったことを思い出せるようにしてくださいって聞いたんですね。授業中聞いてたんだって言ってね、聞いてたこともあるだからその聞いてたこともあることを思い出して、そこがテストに出てちゃんと点を取れますよねって。でも彼はね、バカみたいなのに彼は本気だった、真剣に乗ったんですね。本当に真剣に乗ったんですね。真剣に乗ったんですね。神様の前に出て、ね、追い詰められたこともあったでしょうから ね。そして試験に臨みましたら、古典の試験を見てて、最初はねえっと思ったけど、またそこでね、神様に乗ったことを通り思い出させてくださいとね、ふって出てくるんですってで本当に書いてで言ったんですね。赤点は取れないですんだと思って喜んでました。テスト返ってきたらですね、80何点か取って、彼が高校生活最高得点、その古典ではね、それだけじゃないの、クラスで一番だったんです。これ真面目な話ですよ。大げさに全然言ってませんからね。見事ですよ。でびっくりした本人がですね、言ってました。その時は、祈ると一番ですかってねなんですね、本当に神様のところにね、こう行きますとね、神様って学生にとって大きいですからね、これは進級できるかどうか関係してきますからね。でなんですね、祈るかどうかなんですよね。神様のところに行って本当に一人で祈るかっていう、ね、なんか他の人には恥ずかしく言えないことでも、神様はバカになんか絶対しません。そんなことなんてありませんので安心してください、ね、どんな弱さを見せても神様はその弱さを、ね、バカにしたり、どんなキャラを見せてもね、嫌なんて言いません。 それを十字架で清めて包んで、そして答えてくださいます。もちろん願った通りになるとは限らないこともあります。明らかに方向が間違ったら違うよって言われたりしますけど、私たちが願った以上のことが必ず答えられます。その人にとってもっといいことが必ず答えられます。だからね、これ召し伝えてすごく重要なんです。で、二つ目いきますね。じゃあ召し伝えてその神様と、ね、祈るって、あ、さっきの言葉まだ最後まで言ってないね。で、そうすれば、ね、隠れたところで、つまりこれ本当に神様と一人であるところで、隠れたところで見ておられるあなたの血があなたに報いてくださいます。ここだけやって次いきますね。で、この隠れたところって大事なんですよね。隠れたところで神を見てくださってるというのはどういうことかって言ったら、私たちも隠れたところでやると人にわからないでしょ。で、なんかこれありますね。こう祈るときね、人と祈るときにね、もちろん神様に祈ってるんですよ。本当に心が祈ってるんだけど、どこか人を気にしていたり、パリサイ人のようにはならないけど、そこまでいかないけど、パリサイ人は立派者って明らかに人に意識して人に聞かせてるわけですよ、こうやってね。そこまではいかないけれども、なんか人を気にしていたり、人を意識して祈ったりすることがあると。でも隠れたところに来ると本当にそうじゃなくなる。でもう一つ言えば、隠れたところでしている奉仕ってあるんですよね。ちょっと脱線しますけど、人には見えない、人にはわからない奉仕。で、その時思いませんかね、こんなに奉仕しても誰も分かってくれないし ね、私も目の前、あんな前に行って賛美してね、こうね、やりたいわ、ね、私もああいうふうにしてこうね、分かってほしいわってね。ところが、隠れている奉仕ってのは全然人に見えないんですね。でもいいですかね、神は見ておられます。ものすごく重要なんだ、これ。これ、建前じゃないんです。で、うちの子供たちが最近、外国の説教者に来りましてですね、なんだったっけ、なんとか、なんだっけ、クリスティ・ケイン。はい、クリスティ・ケインという人はね、女性説教者なんですけど、ね、クリスティ・ケインという人の説教の中に面白いのがあって、エリアがエリシャに油注いだ話があって、エリシャは、12頭の牛の後ろで仕えていたと。その時神様がエリアにエリシャを選んで、あの人に油を注げと言ったと。で、12頭の牛の後ろに控えていて、誰もそんなこと知らなかったけど、神様はそこで目を止められたって話が面白いと言って、私も12頭の牛の後ろでね、誰にも知られずにね、奉仕していることがあると。でも神様は見ているって。神様は知っているって。で、本当に神に持ち合う人はそこを通るんです。で、多くの人はでもその場所にいて誰にも認められなく、誰も分かってもらえないので、途中で投げ出しちゃう。もういいやってね、もうこれ以上痛くないって言って、油注ぎを受ける直前にいなくなるっていうね、そういう説教だったの。そこに居続けなさい。神は見てらっしゃるから、必ず神が認めてくださる時が来るって説教だったの。うちの子供たちは偉い好きなんですね。どうぞ子供たちがそこに行きますように。で、何かっていうとね、神様は隠れたところを見ておられるのです。誰も気づかなくて、ね、例えば鳥なしをしている時に、鳥なしているその人から、冷たい言葉を受けたり誤解されたりすると心が痛いますね。でも神様は見てらっしゃるんで、結構そこでみんなやめるんですよ。分かってもらえないって言って、でもそこで本当に神に乗り続ける人はその後逆転を見るんですね。というのはね、隠れておられるところで見ておられる神様が本当にいるんです。これを忘れないでください。でね、だから召し伝いの祈りってのは必ず答えられてくるということですね。で、二つ目いきますね。じゃあ どれぐらい乗ればいいのかってことなの。どれぐらい乗ればいいのか。はい、マルコの福音書の、14章だったっけ、14章の37節8節、これはゲッセマネのところです。マタイにもありますけど、まあ、一応今日はマルコを開きますね。マタイにもルカにもありますが、ゲッセマネのところですね。で、ゲッセマネでイエス様が血のような汗を流しながら十字架の前に、あば父よってこう祈っておられました。石を投げて遠くほどの距離だからすぐそばにいたんですけど、ペテロたちは眠ってしまいます。本当に父のあなたの御心がなりますようにって、私の願いではあなたの御心がなりますようにってこう、イエス様祈ってる時に、弟子たちは寝ちゃうんですね。それでイエス様は祈った後、戻ってきた時、37節。それからイエスは戻ってきて、ね、父はあなたの御心がなりますようにと言って、祈って終わって戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペトロに言われた、シモン、眠っているのか、1時間でも目を覚ましていくことができなかったのか、ったんですね。で、アンテオキと長崎教会はシモンがたくさんいるみたいですけども眠ってるのかってね。で、そして1時間で目を覚ましていることができなかったのか。で、誘惑に落ちらないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いと。どんなに燃えていても体が弱いからすぐ寝ちゃうってことだったね。で、面白いのはこれ1時間って書いてある。まあ、もちろん一つ前の聖書は一時って訳してるから、まあ、1時間っていうのはどうかってかもしれませんが、まあ、今日は示されましたから言いますね。1時間で、この1時間神様に性別して祈るってことはすごく大きいんですね。これ1時間性別と言われるでしょうね。いや、僕したらね、あなた暇なんですよって。私が朝から晩まで仕事してることをご存知ですか。 もう本当にそれでも大変で壊れてるのにって言われると思うんですね。きっとそうだと思います。特に日本の企業選手はものすごいから、それに皆さんたくさん忙しいことがあるでしょう。でも忙しいって感じは心を失うって書くんです。24時間のうち1時間を神のために取れないほどに、もしあなたが忙しいならあなたは心を失います。必ず人生のどこかでものすごく深い後悔をする時が来るでしょう。あるいは大切なものを失って痛みを通った後でバカだったって気づくでしょう。クリスチャンでもです。24時間あるうちの1時間を本当に神様のために性別するってことは、これは立法じゃないんです。ものすごい恵みなんです。それを通して私たちは全世界を作り、全宇宙を作り、歴史を導いていらっしゃる命をかけてあなたを愛しておられる神様の現実を体験するんです。あなたの生活の中に、そしてあなたの愛する人の生活の中に。でこれね、ペテロたちは本当に主を愛したんですよ。命かけてついてきたかって嘘じゃないんですよ。心の底から自分の職業を捨ててまでイエス様についてきて、命かけて死についてきたかったんですよ。心の底からそう思ったんですよ。なのに見事に裏切ったじゃないですか。どうしてですか。この時1時間祈ってなかった、目を覚ましていなかった。イエス様が目の前で血の汗を流して格闘しているのに祈れなかった。でもね、どんなに心が熱くても、どんなにそうしたいと思っていても、どんなに神様のことをしたいと思っていても、私の肉はできないんです。肉はできないんです。でも祈るとき精霊の力が来て、祈るとき神の助けが来て、私たちは御心を行うことができる、従うことができる。従うときに神の栄光を見れますよね。でこの時ね、祈る人が神の栄光を見るし、神の技を見るし、神を知ってるんです。知識としてじゃないんですよ。私は言ってのは体験的に、私のことをね、皆さんね、長崎教会の方結構知ってらっしゃると思いますけれども、でもうちの家族の方が知ってると思いますし、まあ、地上で一番知ってるのは妻だと思います。親と言ってないことに気をつけてください。親って思われた方がいるでしょうけど、ね、親だったらまずいです。妻だと思います、ね、でその次の親でしょうね、おそらくね。でその次に子供ぐらいかな、ね、なぜかというと私とこう個人的に交わってるでしょう、会話してるでしょう、だから知ってるんですよね。で私がどういう行動を取るかとかね、知ってるんですよね。でも他の人だって知ってるんですね。私の学歴、職歴、それから私の聞いた性格、いろいろ。で結構皆さん聖書を読むことによってイエス様のことを知れるんです。とっても必要です。でも知識と、知識で知ってるか本当に知ってるか全然違うんですね。分かりやすく言いますと、秋元氏はフィギュアスケートで言ったから、何でしょうかな、ボーリングなんて古いですね。ね、まあいいや、スキーかなんかでね、私、ウィンタースポーツ全然できないので、スキーを知ってる人ってほとんど知ってると思うんですね。で、私、大阪にいた頃ですね、一人ね、銭湯行ってたんで、銭湯で知り合った人がいて、その人はものすごくスキーが好きで、誘われて、私、断れない性格で、あ、そうですね、行けるといいですねとか言って、いい加減な答えをしたらですね、家までやってきてですね、スキーの出汁まで持ってきて、行きましょうとか言ってですね、もう断るのに困ったん。その時いっぱいスキーの本持ってきてくれてね、返す前に一応目を通さないと失礼だから、目を通して、スキーの知識がいっぱいできたん。でも私はスキー一回も行ったことがないから、スキーについて知っているけど、スキーを知らないんです。今、わかりました？スキーについては知ってるけど、スキーを知らないんです。言ったことわかります？神様について知ってる人はいっぱいいるんです。でも神を知ってる人は悲しいかな、クリスチャンでも少ないんです。キリストについていっぱしのことを語り、説教でき、いろいろ言えることはあっても、キリストを知ってる人は少ないんです。なぜかって、それは祈って神を体験してないからなんです。繰り返しますよ、知識はとっても大事です。どうでもいいなんて思いません。必要です。でも知識で終わるならそれは虚しいです。宗教です。信仰っていうのは宗教じゃありません。神を体験するんです。聖書に書いてあることを信じて自分自身の生活で体験するんです。その鍵は祈りなんです。祈る人はそれを体験するんですね。でね、その鍵はね、これが1時間って書いてあるんですよ。いい1時間って言うでしょうけど、まあ、賛美とかもやればいい。最初、ね、好きな賛美をしばらくだって心がなんてからこう、ね、お祈りすればいい。泣き星が面白いこと言いましたよね。最近また再び言ってますけど、3分間、1時間祈ることに決めたと、ジョージ・ミラーの本を読んで。ね。で、2時間祈ることを決めたら、3分祈ったら祈ることがなくなって、あとの57分が、もう長くて長くてたまらなかったと。でも、とにかく祈りの格好だけすることに決めたら、こうね、もう本当に最初は大変だったけど、そこから人生が、まあ、パウロ牧師のことをそのままにしたら、あんまりどっちかというと、運が良くない、 どっちかというと運が悪いタイプだったのに、そこから運が良くなって、なんかハッピーになってきたと。でそれは今までついてるって言ってましたよね。鍵はないかった、まあ、祈りの格好をし始めたの。でしばらく経ったら2時間ぐらいで感動してたら、パッと気がついたらよだれが落ちていて眠っていたんだと分かったってね。でもそれでも私はやめなかったって言ったの。であれ実はね、私が大学生の頃だから、今から三十数年前、私はですね、同じ説教を毎週聞いてたんです、実は。というのはですね、私ね、大学生の頃ね、一軒家を借りたんです、友達と二人で。そこにですね、二人の友達がですね、俺たちも住ませろとかで入ってきて、四人で住むことになった。まあ、結構家が大きかったからね。で、一軒家を四人でシェアして住んでたんですね。ね、古き良き時代です。ね、そしたら近くに社会人がですね、家は別にいいけど、ご飯だけ一緒に食べさせろって言ってですね、やってきて、そしたら、じゃあ社会人から多めにお金出すなら許してるとか言ったらね、出してくれて、助かりましたけど、で、5人でお金を出し合って、私は買い物係なんですね。好きなんです。八百屋さんを3つか、最低3つ以上回って、スーパーも回って、1円でも安く買う。高円寺は安かったんですよね。そんな話は止まらないからやめます。ね、でそれでこうやって、作るのは好きなやつがいて、作るやつがいて、洗い上げするやつがいて、掃除をするやつがいて。まあそれで、一応ローテーションだけど、得意な方がどうしても多くなるから、それで回る。そういう生活をしたんだ。その時に、当時、まばしキリスト教会は日曜日の夜は集会なかったから、秋元牧師に、うちに来て、ちょっと仲間と一緒に、集会して祈ってもらえませんかって言って、まあそういう軽い気持ちで始めたん。最初は、まあそこの4人とかぐらいしか集まらなかったら、みんな集まってきたん。多い時は30人ぐらいになって、少なくとも10人はいました。その時、パウロ牧師が説教したのは、毎週日曜日の夜、1時間に乗ると人生は変わる。1時間に乗ると奇跡が起こる。そのうちみんな燃えてきたら、もし1時間ここで祈ればってね、まあ、例えですよ。まばし教会で起こるよりも、まばしを否定しなくて、例えですね、まばし教会よりも、ここが1時間に乗れば、ここから奇跡が起こり、ここからリバイバル起こるなんて言ったんですね。だみんなますます燃えてやったんですね。で、その時にですね、面白いことがあったの。一緒に住んでいた一人の連中に北海道出身のドサンコがいて、ビリー・グラハムかなんかを落とし着かれた子で、すごく純粋で正義感が強かったんですけど、これがですね、恥ずかしがり屋でですね、人と一緒に飲むのを嫌がるんですね。それで、すごく誠実なんだけどちょっと立法的だったの。と彼がね、ある時に、私はちょっとこういうことがあって祈ってほしいって言ったらね、まあ、結構仲良かったんで、あ、じゃあ祈ってやるよとか言ってね、いきなりですね、手を置いて祈ってくれたんですね。で今までそんなことするやつじゃなかったんですね。びっくりしたらですね、いや祈ってやるとか言って、ね、こう祈ってね。でその祈りがですね、神様僕は知っています、僕が祈ると必ず答えられます。それは高慢点じゃなくて、なんかある確信を持って祈るんですよ。でびっくりしてですね、あれから毎日時間祈りになって、どんな祈りに答えるか知りましたって、私が祈ると必ず答えられますとかって確信に満ちて祈るんですよ、本当に。そしてなんかすごい真剣に祈ってですね、祈ったらね、お前今日大丈夫だ、実はあれから俺毎日一時間祈ってびっくりしてるって、俺が祈ると答えられるんだとかって言うんですよね。であ、そうかとか言ってですね、本当に答えられたんです。あれはあのまま続けた今頃すごかったのになって思うんですけど、これ本当なんですよ。で全然そういうタイプじゃ思わなかったんですよ。祈り始めるとね、神の手を見るんです、まあ、彼の結婚式は私がね、司教したんですけど、まあ、残念ながら、それをずっと続けれなかったらですね、でももし続けてたらね、ちょっとどういうことが起こったのかなと思いますよね。で皆さんね、この1時間神に性別するって大事なんで、写真に来てみます。簡単じゃありません。1時間よし決めた、携帯も切った、ね、よし祈るぞって思うとね、急にね、部屋をきれいにしたくなります。急になんか祈る前にやっぱり体ね、そう、部屋も気にした方がいいなって急に思います。急にね、昔の友達に電話をしたくなります。神様って、あ、そうだ、まだあの人にちょっとなんか気になるな、これはせいでかもしれないとか思ってね。で全部否定しなくていいです。部屋は綺麗にして電話もしましょう、1時間経ってから、そう決めてください。そうでないと本当にね、1時間やろうと思ってね、いろんなこれ、ね、今まで掃除なんかしようと思ったことない人はしたくなったりですね、全然誰にも連絡しなかった人は急にあの人にこの人に連絡したくなったりですね、なるんですよ、本当になるんですよ。それ何かって、ね、本当にサタンがいてね、私たちからね、その祝福と恵みを奪いたいんです。あなた以上にサタンの方が知ってる。あなたが神の前に1時間出たら、あなたの人生に何が起こるか、だから本気で奪いに来ます。でそういう誘惑を受けたら、あなたは弱くありません、全然弱くありません、まともだと思ってください、ね、でもう一つはね、全然10年ぶりに電話かかってきたりするの、突然。だから切っとけって言ったの、さっき。本当にあるんですよ。うっかり忘れたらね、って言ったらね、あ、10年ぶりの友人だとか言ってね、気がついたら2時間ぐらい話しててね、はって気がついたらもう次の報酬があってね、あ、祈れなかったとかね、本当に怒るんです。 これはね、真面目にやったことのある人は分かります。私落ち着いてないって怒るんです。だから心を決めないといけないんですね。1時間は主の前に座ろうってパウロ牧師に、眠ったとしても、眠らない方がいいけど、眠ったとしても、あるいはなんかこう散歩に乗った後、あの57分はなんかね、なんか訳のわからんことを考えたとしても、とにかくそう決めてやっていくと、必ずね、祈りがね、精霊によって導かれて開かれていきます。本当に神様を体験します。これはね、特別な人じゃないんです。どんな人であっても神ね、ご贔屓なんか本当にないんです。神様に心を決めて、あなたにおいてありますねって言われたら、主は答えてくださるんですね。それをね、知ってほしいですね。そして3つ目ね、これでね、今日のお話は終わりですけど、3つ目はヘブル書の10章に行ってください。すみません、ヘブル書の10章、 こっちも出ますけどね、10章の、36節、ね、あなた方のこれね、こちらにですね、ですからあなた方の確信を投げ捨てとはなりません。あ、ごめんなさい、36、あなた方が神の御心を行って1時間主の前にしたことは間違いなく御心だから、それを行って約束のもの、神様が約束されたいろんな祝福を受ける、手に入れるために必要なのは忍耐なんですよね。すぐ答えられることもたくさんあるんです。これ間違いなくださいね、最初から忍耐を入れると言うと、なんかまだ嫌だと思うかもしれないけど、いいですか、答えることいっぱいあります。今日祈ったら次の瞬間答えることたくさんありますが、それとともに確かに忍耐を得ることがあるんですね。だからね、信仰は実はね、忍耐が鍵なんです。これはいいですか、繰り返しますよ、すぐ答えることはたくさんありますからね、だからね、すぐ答えることはたくさんありますけども、なんか大事なこととかないかと忍耐を、で忍耐になると嬉しくないじゃないですか。忍耐好きな人いますか、遠慮なく、私祈りますから、私の受ける忍耐の訓練をこの人にプレゼントしますって私ね、忍耐が苦手なんですよね。最近あまり言いませんけど、昔よく言いましたけど、私大阪生まれで、大阪ってのはせっかちな街なんです、ね、大阪住んだ人はまずうなずきましたけど、まあね、今知りません。私の時代はですね、もう古い話ですいません、1970年に万博があったの、ね、こんにちはこんにちはってね、あったんです。それでその時ね、東京より先駆けて動く歩道ができたんです、ね、万博だから。それでね、でも動く歩道を、ね、見たらね、大阪の人一発で分かる。大阪の人は必ず動く歩道に乗った時止まらないんです。ちょっと前鏡になって歩かないんです。こういう風に行くんです。これは大阪の人なんです、ね、あんまり面白くないですからね大阪の人はせっかちなんですよ、本当に。でその上、私はその中でも特にせっかちなんですね。チキンラーメンが大好きなんですけども、ね、チキンラーメンを追いかけたら3分でしょ。で私15秒ぐらいでね、まあ、待てないから開けるんですね。でそこからかき回しながら、柔らかくなったから食べて、3分経ったら食べ終わってるんですね。それがせっかちなんです。するとね、訓練が来るんですよ。信仰をね、死に信じて従ってことで、これがね、来るんですね。で、今受けてる人いるでしょう。ね、愛を疑っちゃいけませんよ。本当にあなたのことを愛してるから忍耐の訓練が来る。忍耐を通ってない信仰はまだ試験済みじゃありません。コリント書の言葉では。あれ、本物って書いてあるの。あれ、言語通り訳すと、試験済みのしって言葉なんですね。だから、本物の信仰っていうのはね、忍耐を通った人。で、秋元牧師の忍耐通ってるんですね。一番分かりやすいのは、22歳で献身して37歳まで、宣教師で献身したのに、37歳まで、関東からいたことなく飛行機乗ったことないでしょ。で、与えられた言葉は世界中に行くって言葉で、一番最初はインドネシアで、ところがインドネシアは開かないで、37歳からやっと飛行機乗って海外行き始めたけど、全然広がないで、インドネシア行ったのは随分経ってからですね。でロシア系ユダヤ人の代わりが開かれるって教会始まった時言われて、28年経って開かれたんですね。だからね、忍耐を通るんですよ。で、祈りで忍耐を通るんですね。神様ってこう祈るとね、なかなか答えられなくて、諦めない。2週間か3週間目の説教を思い出してください。カナン人の女、ギリシャ人の女が、無視されても拒絶されても娘のために引き下がらなかった女の人のことでね、これ忍耐なんですよね。でじゃあね、祈りで忍耐を受ける人は、ね、恵みなんでか、もう嫌だ、もうこんなもん答えられない、もういいって言って忍耐をしないで祈りをやめますね。すると、ね、神様って愛の方なんです。で信仰者の鍵は忍耐だから、祈りをやめたらどうするかというと、試練と困難が来るんです祈らざるを得ない風な状況は許されるんだ。もちろん祈っていても試練と困難はやってきます。罪人だから私たちは。でも祈ることによって回避できる試練や困難は実は結構あるんです。祈りの中で忍耐を学ぶならもう受けなくていい試練ってあるんです。でも祈りで学ぶことを断れば、神様が、あ、そうか、じゃあ試練で行くねって、 ね、忍耐の訓練を受けなさいってこういうの中で言うんですよ、ね、もう嫌です神様、もうこんなに乗ってもこないもういいやって言ったらですね、ニコッと笑って、じゃあここ試練で行くねってこう試練がやってくるわけですね。だからね、これね、胃の中で訓練を受けるとすごく重要なんですね。それをね、ぜひ、ね、知っててほしいと思うんですね。それで、どの証をしようかなと思ったんですけども、まあ、いろんな証があるんですけども、ね、祈りはすぐ答えられるのとね、すぐ答えられるのがあるんですけども、ある方が、まあ、こっちの証かな、ある方が、子供のことを祈ってた。ね。だから、小学生の上級クラスまではね、真面目に教会に来てた。とはね、そこからですね、ソフトボール、野球を始めて、そのうちサッカーやりだして、で日曜日はもう、まあ、中高生でほとんど部活ですね、今ね、日本の場合は日曜日にやりますからね、でもうほとんど部活、ミッションスクールでさえ日曜日にやりますからね、ねだからもうこの、でね、教会来れなくなった。でお母さんはイラついてですね、ねお母さんけまず神様大事だから、ね、イラついてた。家族みんな行くのに、その子だけは部活ってことでね。でイラついてて、神様起こさせてくださいって思ってると、神様言われたんですね、祈りの方向が違うって。えっと思ったらですね、彼が部活をしていることを感謝しなさい、ね、で言ってことを感謝しなさい、から徹底して感謝したの彼女はね。である日日曜日ですね、なんか年末かなんか知らないけど、なんかこうね、ただやっぱりその時もね、みんな行くのにその子だけは残っててね、一人で部活に行くと、ね、言ったの。そしてね、でもね、気持ちがグッとなったから感謝しながらね、もういつもずっと見せてこうね、忍耐強く祈ったわけですよ。ずっと感謝して。で、結構年月が過ぎて、そしたらですね、ある時家から帰ってくると、その教会から帰ってくるとですね、家にこう張り紙がしてあったそうですね。何がしてあったかというとですね、その息子さんがですね、試合でぶつかって、ね、そしてちょっと大変な事故になったから、今病院に行きますっていう。で、慌てて病院行ったそうですね。それがなんかちょっと特殊な打ち方をしてて大変な病になったんですね。でそれでちょっと大ごとになったわけですね。でもそのことを通してその息子さんはもう一度神様を真剣に体験できるようになり、でそのお母さんも神様に真剣に体験するようになり、でその子は今ね、しっかりした信仰を持ってますね。ね、あんまり詳しく言うとあれだから、聞きたい人はですね、思わず笑顔になってしまう話に出てますので聞いてください。これね、何を言いたいか分かりますか。お母さんは教会に来てほしかったんだけど、徹底して感謝して忍耐とかずっと寝てたら神の手が直接入ってですね、大怪我をしたんです。でその怪我を通して彼は本当に神が入って、それから再び日曜日きちっと守るようになったということなんですね。で皆さんですね、忍耐がいるんです。あ、もう一つ、今日オーケストラに山本さんがいなかったでしょ。なんでかというと、実は山本さんお父さんの四十九日なんですね。でお兄さんが弟が仏教でやってるから、まあ、ちょっとね、で第一礼拝にきちんと出て、第二礼拝の途中で、まあ、抜けていただきました、ね、でもちろんグード礼拝しませんよ。グード礼拝しませんけども、一応きちっと集ってね、行くわけですね。で彼女はですね、前も言いましたけど、二十歳の時にクリスチャンになって、それでお父さんがキリスト教嫌いだったから家から出て、それからお父さんのために本当に乗ってきたんです。で長崎教会で山本牧師というのはですね、取りなし手の一人です。野見山牧師と、それからジョイ牧師と、私の妻と、それから山本さんというのはみんなカラーが違いますけど、すごい取りなし手です、ね、それでカラーが違いますけどね。で山本牧師すごく祈られますね。もちろんお父さんのことに真剣に乗ったんですよね。教会だけで密室でもかなり乗ってました。でこういうことは示されたとかね、よく聞きました。ところが40数年間全く救われなくて、ご存知のように3年前は祈ってキャンプに来て喜んだら、ね、お前は俺を騙したと言ってタクシー呼んで帰っちゃったわけでしょ。もう今日繰り返し話しませんね。ところが最後についに救われたわけですよね。あれね、忍耐がものすごくあったわけですよ。ではどこまで忍耐すればいいか教えましょうか。答えを受けるまでです。必ず答えが来ますから。でその答えはね、願った通り来る答えと、もう一つはね、願ったのとは違う答えが来る場合がありますが、その場合はもっといい答えですから、その答えを受けるまで私たちは、ね、密室に祈るということ。でその時にね、神の手が動くということですね。でどうぞそれを覚えてください。で今日のメッセージは、皆さんいいですかね、今日感動しておしまいというメッセージじゃないんです。これはチャレンジなんです。教会で祈るって場合はね、一緒にやりましょうってことですけど、個人の祈りはですね、私があなたに変わることもできないし、隣の人があなたに変わることもできない、あなたの神様の関係なんですね。でこれはどこでも逆に言えばできるんですね。でまず一人で祈り出すか、二つ目、 1時間を性別して神のために捧げるか。忙しい方、もっぺんと言いますね、きっと忙しいと思います。あれもこれもとっても大切だと思います。否定しません。その通りでしょう。でも神様に捧げるよりもしそれが重要だとしたら、その重要だと思っている人やことにあなたの人生を助けてもらってください。24時間のうちたった1時間神様にあなたを性別し続けると、あなたの人生に神の力と恵みが溢れ始めます。あなただけじゃないですよ。そこであなたが祈る人の人生に神の手が動きます。奇跡が始まっていきます。でこれはね実はね、選びなんです。それをあなたが選ぶかどうかは誰も強制しませんし、誰も、ね、3つ目、忍耐強く祈るっていうね、これをなすときにエコひいきなく神様はその人の人生に神の手を伸ばしてくださるね。それぜひね、覚えててほしいというふうに思います。お祈りしますけれども、最後に今から祈ります。で最初はその1時間祈りはね、神に求める人、できないからよしやろうと思った人、おそらく、早い人は今日だけ終わりしまい、長く持って1週間できないなと思って落ち込まないように、神に求めないとできませんので、それを本当にやりたいなと思った人は今私が祈りますので、手を挙げろなんて言いませんので、ただし私について大きな声じゃなくてもいいから声を出して祈ってください。全然強制しませんから、ね、でも神様に本当に毎日1時間祈ると力を与えてください、祈る恵みを与えてくださいと思う人はね、私について祈ってみてください、ね、お祈りしますね、天のお父様、私が毎日1時間祈れるように助けてください。あなたの前に1時間を性別して祈ることができますように。その力がないことを認めます。助けてください。導いてください。そして神様の愛を、恵みを、奇跡を自分の生活の中に、愛する人の生活の中に具体的にたくさん体験できますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。天のお父様、今祈られたお一人お一人に本当にその恵みを具体的に広き導いてください。今祈らなかったお一人お一人に神様が触れてくださって、祈りの恵みをもっと深く教えてくださり、憐れみをかけて導いていってくださるようにお願いいたします。そして神様、どうぞ私たちがこの祈りの祝福を知ることができるように、教会で共に集まっているのと同時に一人一人が置かれている生活の現場で祈りながら神様の愛と恵みを具体的に体験していくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今一人一人が主の前に注ぎ出すこの願いと求めに応えて、心と体を癒して健やかにし、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、この痛みを取ってください。一時的になくて根本的に痛みを取り除いてください。痛みの根本から消えてなくなれ。念出しと人に触れて完全に癒してください。お願いいたします。耳鳴りを取ってください。耳鳴りをもたらしている一切の悪しき霊を、その人の力をされ。電足でしょうかね、なんか呼吸器系に問題を持っている方、そこに触れてくださり癒してくださり、また霊的な圧迫を取ってください。呼吸器系に問題があるこの一切の悪しき霊の力を、その人の力され。なるほど。今日すごく語りかけを感じた人がいます。だけどそうだと思ったんだけど、なんか自信がない人がいます。あなたは正しいです。 自信を持つ人はありません。ただ私にすがりなさい。何度かうまくいかなくてがっかりしますが落ち込まないで何度でもチャレンジしなさい。私はあなたに祈りの恵みを開いていこう。今まで体験したことがないぐらい神様の愛とか恵みをこれからあなたは見ていくようになります。ものすごく具体的に見ていくようになります。あなたの心になんかこうすごいチャレンジを受けました。すごい語りを受けました。それは私があなたに語ったと知られます。なんか自分に諦めてしまった人がいます。でなんか心をですね神様じゃなくても諦めてしまってどうにでもなまあいいやもうどうにでもなりもいいやっていう感じでなんか心の深いところで諦めて別に去ってなきゃ渡したわけじゃないんですけどもう投げ出してる人がいますけど主は言われます。あなたが諦めても私は諦めない。愛する子よもう一度私のビジョンを受け取りなさい。そんなのは無理だとあなたの思いは言います。その通りです。無理です。でも私は諦めない。その私の愛に応えてあなたはもう一度私の言葉を受け取りなさい。その時私はあなたのうちに再び祈る力また祈りたいという願い心を与えていこうと知られます。イエス様ありがとうございます。お一人お一人に触れ働いてください。次の信仰の一歩を踏み出しなさい。オンラインサイトの方でまだ信じていない方は信じる時です。洗礼を受けていらっしゃる方は洗礼を受ける時です。聖のバプテスマを受けていない方は聖のバプテスマを受ける時です。献身しない方は献身をする時です。次の一歩を踏み出しなさい。その小さな一歩があなたの人生に非常に大きな祝福をもたらすことになります。恐れないで次の一歩を踏み出しなさい。同じところにずっと留まっているのではなくて次の一歩を踏み出しなさい。その時あなたはもっと深くもっと豊かに神の愛と恵みを知るでしょう。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば主イエス・キリストの恵み父なる神の愛聖の親しき交わりが私たち人々とともに一同とともに今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをする前に今日は報告と発表があります。司法ご覧の方はですね、どうぞ前に来てください。司法ご覧の司法の中のですね10番にも書かれていますけど一応松本俊哉牧師の方からちょっとお願いします。
感謝いたします。ですね、州法の方に書かれておりますけれども、ですね、鹿児島、千代の宮古エルサレム教会ですね、の瀬口姉妹、瀬口彩姉妹と、結婚することになりました。ですね、感謝しますありがとうございます。長崎教会 の長年の祈りの課題感もなったところがあったんですけども、お祈り感謝いたします。本当に、突然なんですけども、ここは報告ということであれなんですけど、短くしたいというふうに思うんですけど、5月に、指名されまして、私の方が指名されまして、で、お伝えして、それで、お祈りしていただいて、それで、5月からしばらく、どうですかということに祈ってもらってて、 まあ、なかなかよくわからない状態であったんですけど、8月になって、私ともに祈っていく中で、ともに御心であるということを、確信を持てました。御言葉を通して、で飯とか、使命とかですね、その働き、特に私自身としては、飯と献身ということに関して、まあ、一つポイントがあるかなというふうに思っていて、ずっと祈っていました。で献身というところはですね、もちろん私が牧師である以上、当然その歩みをしないといけないというふうに思うんですね。で献身、奉仕者として、彼女自身もすでに仕えているので、そういった心があるということはもちろん、分かっていたことなんですけども、じゃあ実際そこに身を投じて献身者としての歩みをするということで、もちろんそれが一つの課題ポイントであるというふうに思ってましたし、飯という部分に、関しては、ずっと私はですね、20歳のぐらいからですね、としやくんは結婚するのが早そうだから祈っといた方がいいよってですね、ずっと言われてたわけなんですけどね。なのでその頃からですね、飯についてはしっかりと祈っときなさいってよく、まあ、祈って言われてたんですけども、飯っていうことを祈ってて、私自身の飯としては十字架のメッセージを語るっていうことですね。で彼女の飯としては賛美をするっていうことだ、賛美っていうことだったので、初めはそこがどう一致するのかちょっとよく分からなかった部分があったんですけども、本当に祈っていく中で、5月にリバイバルが始まったということが語られている中で、その賛美を通してもそのメッセージを通しても、本当にたくさんの人々にキリストの愛を、十字架を伝えたいということ柄を、本当に一つとなって神様の働きができるんじゃないかなということ柄を、本当に祈りの中で、最初は全く別々の人生でしたし、全く関わることもなかったような状況だったので全く分からなかったんですけども、そういった事柄を通して、本当に御言葉を通して、飯のことを通して確認ができてですね、結婚することになりました。で以前ですね、としやくんは結婚相手を探したらダメだよって言われたんですね。何かというと、結婚相手を探すんじゃなくて、ちゃんと自分が神様に従って歩んでいけば神様は用意されているからってよく言われたわけなんですね。で今回ですね、イザヤ牧師に相談させていただいて、先日、結婚セミナーという形で、していただいた時にもですね、神様が引き合わせてくださったお見合いだねということを言っていただいたんですけども、本当にそのような形で自分たちとしては本当に全く予想外というか、本人たちもちょっとびっくりする感じだったんですけども、そういうな示しと導きの中で、今回開かれたことを本当に神様に感謝しています。でこれからまたまだ今準備段階に入ったところで、これから、話を進めていくところです。当然向こうは今社会人なので、仕事を辞めるタイミングとかもいろいろあるので、まだ時間ある程度かけながら、準備を進めていきたいというふうに思っているんですけれども、その中でたくさんまた教会の皆様にもお世話になることたくさんあるというふうに思います。これからまたよろしくお願いいたします。本当にお祈りを感謝いたします。
はい、あ、おめでとう。としやくん花束もらったの初めてですよね。ゴスペルクラブで、そのゴスペルクラブとして受けたことあるけど、まともととしや個人として。おめでとうございます。ぜひそれはあやさんに送っていただきたいと。十字架を語ることと賛美といったら、私たちと一緒だなと思って聞いてましたけど、おめでとうございます。これから、あやさんのお母さんですね、お父さんも召されてますので、お母さん、としや君のご両親とかお互いに挨拶に行ったりいろいろありますので、それからちょっと結婚までちょっと時間があるので、婚約をした式をしたいというふうに二人は望んでいるので、まだ分かりませんが、それはおそらく鹿児島で婚約式をして長崎で結婚式になる可能性が強いと思います。ホテルでするか教会でするかは、それは、お二人が最終的に決められますので分かりませんが、教会でする場合は非常に皆さんのお手伝いを必要としますので、ぜひ喜んでしてあげていただきたいと思います。あと、披露宴もホテルですればいろいろやってますが、教会でする場合には本当に皆さんの、愛のボランティアが必要になると思うので、よろしくお願いします。南君が結婚した時ですね、二人ともお金を全く持ってませんでしたけども、本当に祝福された結婚式をして、両家のご両親がえらい感動されてですね、いましたけども、ぜひみんなの愛でですね、本当に二人の結婚を祝福してあげて、来た人たちが本当にその神様の愛に触れて、死を体験できるように、そういう式にしたいと思ってますので、教会することになったら、仮にホテルであったとしても行って祝福してあげてほしいと思いますので、ぜひ祈って、祈ってですね、支えてあげてほしいというふうに思います。 まあ、10年来のような答えられましたので、その10年分の祝福をですね、2人に受けていただきたいと。ちょっと全く個人的な余計なことを言いますね。俊哉君と長崎教会が得をしたような気がいたします、ね、そう思う方は神様に拍手を